イネコと
ティーケンジの
レインボーマジック。ハローエブリパーティー、あっという間に7月も終わりかけていますよ。
はい、あっという間ですね。暑い日が連日続いておりますけれども、
猛暑猛暑酷暑、ね、
すごいよ。
すごいね。
ね、
こんなことって今までにやっぱりなかったですかね。
いや、記憶がないですね。暑い日はありましたけれど、
はい、
こんなに連日、
はい、
もうずっとですよ、
うん、
ないです、こんなのは全然ね。
ね、逃げ場がないですね。
うん、ないですね。
本当に本当にね、ということで、しっかりと、
はい、
休養をね。
休養ね、
まあ水分塩分はもちろんなんですけど、休養を取らないと、
はい、
こまめな休養
こまめな休養、
ついこう仕事しだすと、
はい、
こう休憩取らずに、
はい、
これが終わったらこれが終わるまでっていう風に
お前特にそうだよね。
終わらないと気が済まないっていうね
まず体のことを考えてください。
途中でやめらんないっていうね、
うん、
ところなんですけど、休養をこまめに取るっていうのが大事かなって、
はい、
今週は身に染みております、はい、ということで、番組は最後まで元気いっぱいお届けしましょう。お相手は私イネコと
監督 P ケンジ。
それでは今月の曲です。まあ暑いけれど雨よりは晴れてる方が嬉しいかなということで、お届けします曲はアルバムワンデーより青。
背伸びをして見た海、あんなにしぶき幾重にも潮風に揺らいでる砂の島模様、素足がくすぐったい、背伸びをしてきた日々、あんちぼけな意地張って。
今年の夏は水浴びをしたい、そんな日々が続いております。しかし海で日焼けに当たると大変、プールに行っても日焼けします。しっかり日焼け対策をしてからプールに臨みましょう。
自信がなくてしおれちゃいそう、素直になんかなれなくて、ここへ来るまで忘れかけてた海は広いな。
お届けしました曲は青、サブタイトル海と青。
海と空
間違えました。
百人一首。さてこのコーナーでは百人一首を学びながら、
はい、
我々も、和歌を読もうと、
はい、
いうことで、まあ、短歌ですねを読もうということで、はい、毎週続けておりますこのコーナー、今週はですね、順番にいきましての7番目の札ですね、安倍の中麻呂という方のお歌です、ではまずお歌を読みますよ、天の原降り叫みれば春日鳴る、三笠の山にいでし月かも、美しい歌ですし、ちょっと切ないお歌であったりします、さてこの天の原というのは、まあ、大空、
大空
でこう夜空 だったりもするんですね、
はい、
うん、大空、夜の大空、降り裂け見ればの降りとは強調しています、うん、あ、
強調ね、
すっげえ、
すっげえ見てみ、
超みたいな、
超ガン見ってことね。
そうで、裂け見れば、はい、裂けというのは離れてみるということで、
はい、
まあ、直訳しますと遠くを仰ぎ見る。
なるほど。
ものすごい壮大なものを見渡しているっていう感じですかね、
はい、
さて次の春日なるとは奈良の春日という地名を指します、
ええ、
春日にある三笠の山に、はい、この三笠の山、
うん、
まあ、春日神社が後方に、春日神社の後方に位置する山なんです、
はい、
この降り裂け見れば遠くを見渡せば春日のあの三笠の山に出ていた月かなという内容の歌です。
なるほど。
さて何が切ないかと言いますと、ここまでちょっとこれだけでは分かりづらいですね、うん、
はい、
ではこの阿部の中丸という方がどんな人でどんな時に読んだかをちょっとお勉強したいと思います、
はい、
当時栄華を極めていた唐の国、
はい、
ね、遣唐使と言いますね、
うん、
に16歳で留学します、
はい、
16歳ですよ、うん、で当時ですから船で渡るわけですけれども、はい、まあ、その地で生涯を終えた阿部の中丸、
うん、
平安時代にはすでに伝説の偉人として有名な人でしたの、はい、唐に暮らして35年余り、
はい、
同じく遣唐使として派遣されていた藤原の清川の一行とともに帰国をしようと、
はい、
船に乗って一旦帰国をしようとするんですが、しかし悪天候のために船が難破してしまいます、
はい、
そしてこうもう方向感覚を失ってようやくたどり着いた場所というのが現在のインドシナに漂着したということで、とうとう72歳で亡くなるまで故郷には戻れることがありませんでした、
はい、
でこの大空を仰ぎ見れば遥か向こうに月、故郷の春日にある三笠山に出ていた月なのかなと、まあ結局戻れなかったふるさとの月と同じ月なんだよなということを、
はい、
切ない気持ちを込めて歌っているというわけです、
うんうんうんうん、
どうですか。
もうなんだ、景色が見えてくる感じでしょうかね、
うん、
なんかね、
うん、うん、月に思いを寄せながら大海原を漂流していた時に読んだとされる歌です、うん、
はい、
ねえ、
ね、
だってこのまま漂着できるかどうかも分かんないわけでしょ。
そうですね、
うん、そんな時に、うん、まあ、荒れる海の、まあ、漂う海の中で夜、うん、月を見たんですね、
うんうん、
月というのは不思議な気がしませんか。
まあ不思議、まあ不思議なね、なんか物語がこう浮かんできそうな感じですけど ね、
そ、 ね、そんなわけで私稲子も月を歌った歌は数々ありまして、
はい、
オーバーチュアに入っていますムーンライト、
ムーンライト、
ね、それから、月までランデブー、
はい、
で加減の月、
お月ね、
うん、で今回作っています、
はい、
アルバム、
はい、
まあ、仮タイトルファラウェイ、
ファラウェイ
というアルバムになるかと思うんですけども、
はい、
この中に収まりますのが月に乾杯。
あ、もういろんな月がありますね、
うん、弥生のうさぎの月の歌ですね。
そうだそうだそうだ、
そうなんですよ、うん、三日月を歌ったり満月を歌ったり、
うん、
またあるいは加減の月は半月ですけど、
はい、
いろんな月を歌っています、まあ、月は不思議な存在、
ええ、
なんでかってちょっと考えましたら、
ええ、
太陽は直視できないからですかね、
うん、確かにね、
太陽をめでるっていうことができない、
無理やり見ると大変なことになりますね。
そうですね、よっぽど日食とかあるときに何かこうフィルターを通して見ることはありましても、
はいはいはいはい、
こう現実日常生活の中で空を仰ぎ見て太陽をめでるということはまずない、
はい、
まあ、そういう意味では夕日というのは結構ね
見れますもんね、
夕日朝日、うんうん、という夕焼けなんかは見れますけれども、日中の太陽はめでることができないので、まあ、月の歌というのは多いのではないでしょうか、うん、
なるほどね、
ということで、はい、まあ、お勉強はこの辺にいたしまして、何の予備知識も持たず、本家、はい、安倍の仲間の天の原振り先見れば春日なる三笠の山に弟子月かもだけを聞いて、
はい、
監督が作った歌を発表してもらいました。
覚えからですか？
いや、私から行こうかな。
え、なんで？
私2作作ったんだよね。
うん、で先に1つ
言っちゃっていい？ハードル上がるけど。
上がるの？いや、今回ね、俺ね、お題をね、ちょっと忘れててさ、
はい、
メールしたよね。
はい。
で、今日の今回のお題は何かと。
はいはい。
で、まあ、帰ってきました。
はいはい。
もうね、30秒で作った。
素晴らしい。
もうプッてここできたからね。
もう歌人としての
素質がね
才能が目覚め始めてる。
はいはいはい。
じゃあ私、ちょっと前に高知県に旅してましたね。
はい、うん、
その時に思ったこともがきっと心にあって読めた歌だと思います、うん、じゃあ私のまず一つ目から。
はい、お願いします。
同じ言葉を使いました。天の原、都会の私もよその町、同じ月にも違い感じる。
難しいな。
まあ、私は都会の私なんですけど、はい、よその町に行くと、うん、同じ月でも違いを感じるということを歌ったつもりです。
なるほど、うん、
なんか桂浜で月が見たいなと
なんかおっしゃってましたね。
はい、この日常生活の中で、うん、まあ、特に満月の時は必ずこう見上げるわけですけども、
はいはい、
やっぱり何かが違うんじゃないかなと思って読んだ歌ですが、
はい、
まあ、いいや、私の歌はさあ監督
私ですか。
はい、
いきますよ。
どうぞ。
森の奥、
森の奥、
眺めてみれば、はい、ふるさとの、
ふるさとの、はい、
森の奥、眺めてみればふるさとの、
はい、
いい感じですね。
いい感じですね。
見渡す山に、
はい、
いでし火の玉。
え、
もう一回言いますよ、
はいはい、
森の奥、うん、眺めてみればふるさとの、
ふるさとの、
見渡す山に、はい、いでし火の玉。
月じゃない火の玉見ちゃった。
そうなんですね、まあ、はい、振り裂け見ればっていうところを眺めてみればと、
はいはいはいはい、
で、まあ、天の原、
うんうん、
これを森の奥と、
うんうんうん、
で三笠の山はきっとここをね故郷だと思ってこう懐かしむ方もいらっしゃるんじゃないかと、
はいはい、
で私は故郷のと、
うんうんうん、
今回いい感じで作っております、
うん、
で見渡す山にと、
うん、
ね、でいでし月かもいでし火の玉にしたわけです、
はいはい、
でこれ説明しますと、
うん、
森の奥っていう森が、
うん、
実は私の、
うん、
育った幼少の時に育った町の名前なんです、
うん、あ、町の名前が森っていう、
森なんです。なんとかかんとかかんとかかんとか森という場所でした、うんうん、
高知県ほにゃららほにゃらら森ほにゃらら
そうそうそうそうそう、うんうん、でそこで、
はい、
まあ眺めていると、
うんうん、
でそこはまあ自分のふるさとだと、
うんうんうん、
ね、
うん、
でまあ見渡す山に、
うん、
ね、こうお墓があるんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ、有名な、うん、その土地では有名な、
うん、
その町のどこからでも見えるお墓が見えるんです。
はいはい。
どこの位置からもそこが見えちゃうのよね。
お墓が見えちゃう。
お墓が見えちゃうのよ。
はいはいはい。
でそこに火の玉が出るぞっていう話があって、
うん、
何回もそのみんなで見に行ったことが小学生の頃、
うんうんうん、
で結局私は見たことないんだけれども、
あ、ないんだ、
私はないんだけれども、みんなが出るぞ出るぞって見たことあるっていう人もいて、
うんうん、
あれがそうかなみたいなこともなきにしもあらずといった、
は
あ
は
あ、まあ、あまりにも小さかった頃なので、
うん、
だんだんね、
うん、
その時の思い出がね、
うん、
蘇ってきて、
うん、
いきなりピッとね昔の自分のね田舎を思い出したのがちょっと今日気持ちよかったですね。
あ、いいですね、
はい、
私火の玉見たことあるよ。
本当ですか？
京都のお墓で、
うん、
まあいいけど、 じゃあ締めくくりにもう一つ読みましたので、はい、発表したいと思います。同じ月、祈る思いは様々に、ウサギはそれをすべて受け取る。
ん？もうお願いいたします。
同じ月、祈る思いは様々に、ウサギはそれをすべて受け取る。
なんかこう包まれた感じがしますね。
同じ満月を世界各地で見上げている人がいて、月に祈りを送ると、
はい、
それを月のウサギが全部受け止めて、ぺったんこぺったんこ、
もうちょっともうぺったんこ言わなきゃなんかさすごいいい話かなと思いきや、受け止めて全部餅にしちゃって食べちゃうってことでしょ。
お餅はね、縁起がいいですからね。
まあそうですね、
さて、月の話が出ましたので、
はい、
一つご紹介しましょう、今年私は去年の暮れに、お誕生日にいただいたカメラで、
はい、
皆既月食を撮影するのにわーわー言っていましたね、
はい、
1月2月がスーパームーンで、
あ、そうそうそうそう、
ね、わーわー言ってましたね、
言ってましたね。
なんと2018年、今年はですね、2回目の皆既月食があるのです。
2回目ですか、
はい、
はい。
それはですね、今週です、7月28日。
28日、
はい、28日と言いますと土曜日の晩ですね、
はい、
土曜日の晩って言っちゃっていいかな、これ、まあ違う、土曜未明には、7月28日の未明っていうと、正確に言うと27日の晩寝て明け方ってことかな。
かな。
そうだね。なんかこの表記難しいよね。
難しいよね。あの
7月28日未明。
難しいな。私ちょっと分かんないです。あのね、1日が24時間だけど25時とかね、26時っていう言い方も。
そう。そういう言い方をするのであれば、7月の27日の金曜日かの晩の28時ぐらい、
もう寝てまんがな。
ですね、3時にはまだ満月なんだ、部分食が始まるのが3時24分、で皆既月食、あの、いわゆる赤道食ですね、になるのが4時半なんですよ。つまり月って満月って、その時間にはどんどん沈んでいくんです。
そうだね。
で太陽が出てくるんですね、なので本当早起きして、28日ですね、早起き、土曜日に早起きして4時半皆既月食の始めなんです、西の水平線近くに赤道食の、でこれ、あの月ってさ、昇ったり沈んだりする、ほら夕日もそうだけど、すごく大きく赤く見えるじゃないですか、あれなんで、あれの状態で皆既食が起きているので、土曜日の朝早起きして皆既月食を見るのいいんじゃないかなと。
早起きっていうか早すぎるだろう。
ただ難しいのは空がだんだん明るくなってくる。
4時でしょ？
4時半です。
それね、暴れん坊将軍始まってる時間なので、これね明るいんです。
明るい
よ。
来てるから見づらい、難易度が高いんですけれども、でも1月31日に、見落としちゃった方、見逃しちゃった、皆既月食見たかったのになっていう方がいらっしゃいましたらですね、チャンスが訪れていますよ、難易度は高いですが、28日朝早起きして4時半ぐらいに見ると赤道食の皆既食が見れると、なかなかですよね。なかなか年に2回ってないじゃないですか。
もう聞いたことないですね、
ちなみに東京では皆既月食が見られる時間はわずか19分だそうです。
19分、
沈んでいっちゃう、
沈んじゃうからか、ああなるほど。
だから1月31日の皆既月食は結構長い間皆既してましたでしょ。
そうですね、
なのであの時ワーワー言って見といてよかったですが、
そうね、
はい、 今回もぜひよろしかったら月を見てみてですね、ぜひ見た日にはですね、和歌を、短歌を読んでみてはいかがでしょうか、
はい、
ということで以上100人イーシュでした。
監督でしょ、
キフリンココーナー。いろいろダメだな、もう。
なんでいろいろダメなの？
さっきは歌のタイトル間違ってたじゃん、
うん、
今はコーナータイトルど忘れしてるじゃん、
うん、
で一番最初のオープニングトークで毎週さ、お相手はって言って、私シンガーソングライター稲子とって言ったりするんですけど、
はい、
その後監督がさ、まだ間違ったことはないんだけれど、脳内で間違えてるでしょう、
シンガーソングライター PK チあのね、これね、いろいろ理由があるのよ、
はあ、
ね、
はあ、理由は聞こうじゃありませんか。
理由は、ね、まずね、シンガーソングライター稲子って言われると、まあ同じようにシンガーソングライターって言いたくなるのが一つね。
つられてね、
つられちゃうパターンね、はいはい、もう一つは、ね、私ね、まあ最近ね、いろんなところで監督って言われてます、
はい、
監督業してるのかと。
あ、実際監督としての、仕事をしてないじゃないかと。
そう、
はいはい、
だから自分が監督であることを忘れつつ張って、
でもサックスプレイヤーでもいいんだよ
いやほら、サックスプレイヤーの場合は T 検事だから、
は
あ、あくまでも
T 検事。この番組に出てる時はもう T 検事じゃないんだ、
そうそうそう、
あーね、 T 検事様ってかっこいいんですよね。
最近あんまり登場してない、
見たことないプライベートでお目にかかったことがない。
あ、なるほどね
プライベートでお目にかかるときは必ずしも P 検事だ
そう、その監督業務に最近怠っていまして、
はいはい、
だから自分がね、監督 P 検事っていうことを忘れているので、その一瞬ってこう固まってしまうというのが実際ですね。
で、さっきの余韻でシンガーソングライターっていう言葉がふっと出てきて、
ちゃん
私はいつの間にシンガーソングライターになってるんだろうとその話を伺った時に、
はい、
いや、ソングライターはしてもいいと思うんですよ、
はい、
あのたまには、あの T 検事作詞作曲っていう作品があってもいいのかなと思うんですよ、でもシンガーはやるときな
シンガーダメか、
シンガーはやめときな。だけど、今週は歌ってもいいよ、
はい
はい、今からのテーマを
コーナーですね、
はい、
まあ、あの夏ですから、
はい、
ね、今までね、何十年も生きてきて、
は
い、夏の思い出あると思います、
はい、
あなたも私も、
まあそうね、
それをね、
うん、
夏が来れば思い出すっていうね、この、掛け声とともに、
はい、
その時のことをちょっと話そうかなと。
トークに入る前に、
はい、
一節歌うと、一節
歌うと、
はい、
今日がこれ私のシンガーとしての担当です
リスナーの皆さん心してお聞きください。歌うは T 検事。
夏が来れば思い出す夏といえば、
はい
はい、
私からですか。
そうですよ、私が歌ったんですね。
私歌った方が喋るんじゃないですね。
じゃなくて、はい、もう一回いきます。
はい、じゃあお願いします。
夏が来れば思い出す、夏といえば
やっぱり、なんかこの番組で何回もお話ししちゃってるからまたかと思われちゃうかもしれないんですけど、
はい、
相部屋よろしいですか。
相部屋よろしいですかこれ知らない人もいるかもしれないよ。
夏といえば、
ね、
私が子供の頃と言いますと、毎年夏休み父が家族旅行を計画してくれていました。
はい、
で、まあ、小学生の頃京都に住んでましたので、まあ、京都から鳥取砂丘に行ったりですとか、
はい、
いろいろしたんですけれども、何度かリピートしてますのが、若狭湾にあります、
はい、
天の橋立というね、まあ三大絶景ですか。
絶景ですかね。
日本三大絶景の一つですね、
はい、
そこに海水浴に行ってたんですよ、
はい、
で民宿に泊まってた、
うんうんうん、
で民宿ってこうイメージ皆さんできますでしょうかね、
はい、
まあ、いわゆる人様のお家みたいな感じ、
まあ、一般の家庭をなんかこうで商売してる感じ。
あのやたら広いお家で、うん、
昔ながらのね、
オーナーさんの作ったご飯をいただくみたいな感じ、
はいは
い、でそこ網戸もなく、
うん、
まあ蚊帳、
蚊帳ね、懐かしいですね。
で私はそこで初めて蚊帳体験だったんですけど、うんうんうんうん、でお布団敷いて寝るみたいなね、はい、で井戸がありまして、冷たい井戸水の中に、うん、いいね、まん丸い大きいスイカをこう冷やしておいて、うん、
はい、
夕飯の前にちょっと海から帰ってきたら、
うん、
民宿のオーナーさんがスイカを出してくれるっていうね、はい、そんなお楽しみもあったんですが、
はい、
そのリピートしてまして、
うん、
2回目の時ですか、
ええ、
夕食をいただいてましたの、
うん、
そしたら民宿のおかみさんがやってきて、
はい、
すいません、アイベアよろしいですか。
アイベアよろしいですかってね、何時代よ。
あのフードコートなどで、
うん、
混雑している時に、
はい、
すいません愛席よろしいですかっていうのはまあまあ
まあたまにね、
たまに、まあ、
ないとは言えないよね、まあ、ある、うん、ありますよそれは、うんうん、あの自分が言ったこともありますし、
うんうんうん、
それはね、
一つのテーブルに赤の他人がちょっとお椅子をね、
はいはいはい、
一席ちょっとよろしいですか、うん、みたいな感じ、
はい、
とは違い、アイベア。
なんか江戸時代かさ、その辺さ、なんかこうね、旅ね、あの宿で、
はい、
あのこう中井さんとかね、あの、うんうんうん、やってきて、すいませんお侍さん、アイベアよろしいですかって、そういうイメージなんですけど、私的にはね、
私うろ覚えなんですけど、子供の頃なのね、
うんうん、
あの二間あったと思うんですよ、
はい、
6畳と4畳半だから、
うん、
でその縁側に面している方の4畳半かぐらいのお部屋にお膳があって、うん、そこで夕飯をいただいてたんですね、
はい、
で襖を開けた向こう側が6畳のお部屋になっていて、
ね、
でそこに蚊帳が吊ってあって、
うん、
4枚ね、4人家族なんで、
はい、
4枚のお布団が敷いてあるっていう、そういうイメージを、ね、皆さんしてください、うん、だからその食事している4畳半を使えば、まあ、はい、襖で間仕切られて寝られるっていう感じだったんだと思うんです、
はいはいはいはい、
だからまあ そういうことならばしょうがない、うん、まあ、混み合ってる時期だし、
はい、
困ってる時はお互い様だからいいですよってうちの父が言いました、
うん、
そしたら中井さんが、まあ、ありがとうございますって言って、うん、
はい、
でそのお客様に伝えたら、はい、若い、
うん、
そうね、今から思うと20代前半のカップルが、
はい、カップルが、
まあ、私当時の私からしてみたら若い大人が2人で、
うん、
でこういそいそって入ってきたんだけど、
うん、
ちょうどそこで子供が2人、
うん、
私と弟がおちゃんこ座りしてご飯食べてる
わけ、うん、はいはいはいはい、
でこちらの方がアイデアをね、
うん、
あのいいって言ってくださったんで、
うん、
もしょもしょってしてるわけ、女性の方が、
はいはいはいはい、
でこそこそひそひそって彼氏の方に言って、うんうんうん、いや結構ですって言って帰って、
結構です、お前が頼んだんだろうなっていうとこじゃないですか。まあね、分からんでもないんですよ、
若いカップルが、ここから
ね、このね、うん、今日の夜、
うん、
ね、部屋の中で、
うん、
こうちちくり合って、
ちちくり
楽しいね夜を過ごそうと、
ラブラブって言ってくれない、なんかちちくり合うってなんか、
いやいやいや、ちちくり合うんですよ、ちちくり合おうとしてんのに、
うんうんうん、
まあちっちゃい子供がね、
うんうん、
いるそばで、
うん、
ちちくり合っても、
ふれ今日ね、
もう万が一よ。
うん、
万が一なんかそのチクチクしてるのが聞こえちゃったら、
うんうん、
あの子供の
教育上
良くないでしょ。だからその女性の方はここはやめようと。
私はちょっとワクワクしてたんですよ。
なんで？
なんか遊んでもらえるのかなっていう。
まあまあね、あのお兄ちゃんにねっていう。
父と母よりはうんと若い。
そうだね。
ね、お兄ちゃんお姉ちゃんが一緒のお部屋にお泊まりするんだってって言って、なんかちょっと無駄にワクワクしたら帰っちゃった。 忘れられない
忘れられないのね。まあそのカップルはね、その後どこに行ったんでしょうね。
パパアイペアって何、パパアイペアって何って聞いたと思います、うん、
なるほどね。
その時にアイベアという言葉とね、そこの民宿でカヤというものを知りました、う
ん、はい、
夏は勉強になりますね。
そうですね。
では
ハードル上がったな。
夏が来れば思い出す監督、
はい、あのそんだけ喋られたら何も手足できないんですけれど、うん、まあ、さっきね、あの井戸があって、ね、
うん、
冷えたスイカ王っていう話がありましたので、
うん、
まあ、夏といえばね、まあ、今もそうだけど昔もね、
うん、
スイカですよね。やっぱり
スイカ大好き。
スイカいいよね。
スイカ大好物。
私は最近スイカ買ったことないです。
なんかいただいてるって言ってましたよ、毎年
毎年いただいてます。あの美味しくいただいておりますが、
いいな。
あの、ね、うん、大学生の頃でしょうか、
うん、
ね、スイカといえば、
うん、
スイカ割り、
あ、はいはいはい、
はいはい、ベタな感じですけれども、うんうんうん、あの夏に学生の時に、ね、うん、車でみんなで海に行くぞと、
うん、
で行ってる途中の、まあ、八百屋さんというかスイカ売ってるとこでスイカを買ったんですよ、
うんうん、
どれがいいかなと、
うん、
ね、こう叩いたら分かるとかさ、
うんうんうん、
ね、身がどうの、言いますね、言いますよね、この後、うん、その枝もいだとこの、 あの茎というかそこの模様がこうなってる方がいいとか、はいはい、なんとかこう、う
ん
う
ん
う
ん、いろんな、
は
い、
うんちくを垂れてるやつがいるわけや、
はいはいはい、
俺に聞けた、
はいはい、
まあ、よく悪く言えば田舎者なんですよ、ね、
つまりなめ奉行ならぬスイカ奉行、
そうはいたのよ、
はい、うんうんうん、
で俺も田舎育ちだから若干、
うんうん、
ね、
うん、
でその男の人がポンポンと叩いてこれだ、
うん、
これ最高のスイカだよ、
うん、
かなりでかくて、
うん、
根も張ったんですよ、
うんうん、
もう3000弱、
はいはいはい、
かなりでかいやつですよ、
うんうん、
いやーこれどうかなと思ったんですよ、
うん、
だけどどうしてもそれがいいって、うん、その南米奉行ならぬスイカ奉行が
言った、
まあ、重いですよ、
うん、
高いですよ、学生に3000のスイカは高いよ、
うん、
でそれをまあ手にして車でバーン海バーンと行ってね、
はい、
10人ぐらい乗っていたかな、はい、15人ぐらい、
うん、
ね、スイカ割りしようぜと、
うん、
ね、あのまあ、飛び散ったらね、後で食べるのが大変だからちゃんとシートまで敷いて、
うん、
うわスイカ食べた食べた食べた、
うんうん、
でもその前にねスイカ割りしなきゃいけないからってそうスイカを置いて、
うん、
みんなで目隠しして、
うん、
だからこう棒をね大きでどっかで拾ってきて、
うん、
ぐるぐる回っては、
うん、
あー違うもっと右右もっと左左ってね
前
そうそうそうそうそうそう、うん、でやるんだかと思いきやそのスイカを移動してみたりしてね、
うんうん、
あの遊んでたわけですよ、うん、で、あるどんなの子かなが目隠しをして最後それをね、
うん、
まあみんなが誘導して割ったんですよ、
パシ
ー
ン、うん、
割った瞬間ですよ、
うん、
大変なことが起きたのは
何ですか。
そこだ、バーン、バカーン、中身から
空洞、
まあ要は液状化してたわけですよ。
どういう
中がドロドロに溶けて割った瞬間に水のように全部なくなっちゃったんです。
あの昔とかちょっと前に中国のスイカでジュワーっていうのがテレビでやってましたけど、
まあ、それ見てませんが、とにかく割ったら中が水分、うん、入ってないってことはありえないので、
うん、
中の水分が飛び散って、いや端っこの方を割ったんで綺麗に残ってたんですよ、
うん
うん、バーンって全部飛び散ったわけじゃなくて、
その
ちゃんと残ってて、うまいこと割れたんです、
うん、
でパカッと割れた瞬間見たら中身が空洞で何も入ってない。
液体が
ジュワーって
果汁だけ出ちゃ
う、果汁だけ、んで、あのスワーッともなくなっちゃって、うん、
そんな吸い方あるの。
さすがですよ。もうね、文句言いに戻るのもめ
ん
どくさい。
まあそりゃそうだ。
もうあれね、うん、がっくし。もう夏といえばね、よく思い出すのがそのスイカ奉行、
うんうん、
お前だよお前。何が叩いたらわかるだよ、バカじゃないかと。
どうしてそうなっちゃったんだろうね。
いや多分腐ってたかなんかしたのか、売れすぎて古かったのかもしれません。まあ、そこには何個もスイカがあったんですよ。全部だとは思わないけれども、なぜにそのね、
まあ、田舎の方で買っちゃうと、スイカも何日前に収穫してそこに置いたのっていう、
そうね、
売れちゃったのが
ありますよ ね
売れちゃって売れ残っちゃって、
まあ、できれば朝取ってね、昼過ぎ前までにはね、剥げたいよね、まあ、そういうねスイカ部長の話がありました。
それは残念だね。
これ夏の思い出ですね。もう一個ぐらい行きますか。
もう一個ぐらい行きましょうか。
はい、行きますよ、
はい、じゃあシーガーお願いします。
夏が来れば思い出す、夏といえば
カブトムシでしょう。
カブトムシ、
その京都の家の、まあ、窓、夜ね、
はい、
網戸してると網戸の外にカブトムシとかクワガタが来てたんですよ。
はい、
それをひっ捕まえて、あの角があるね、オスのカブトムシ、
はい
はい、をひっ捕まえて、
ひっ捕まえて、
で、あのカブトムシの角に糸を結びつけて、
うわベタだな、はい、
で鉛筆に結びつけて、
鉛筆に
反対側をね、そして、鉛筆をこう立てとくと、
はい、
カブトムシが這うごとに、くるくるくるくる回って、
はい、
鉛筆に近づいてくる
なるほどね、
近づいてくる、
近づいてくる
っていうことをやってたんですよ、ある時、
はい、
これは夏の思い出とは違うんですけど、星新一だったかな、
星新一
作家です、の作品の中で同じことをしている、まあ、短編小説なんですけども、
はい、
でそのカブトムシの角が鉛筆に近づいてきて、鉛筆に触れると、
はい、
会いたい人が貧困って訪ねてくるっていう、
そんな
そういう内容のストーリーなんですよ、でその若い女性が旅先でそれをやってみようみたいな話になって、で、あの彼を呼ぼうよ、
はい、
と二人で話し合うわけです。一、人は来るわけないわ、その元彼なんです、
元彼ね、
来るわけないわ、でも会ってみたいじゃない、もう一人、
はい、
もう一人の女の人は、ちょっと今どうしてるのか会ってみたいじゃない、あの頃はあんなにラブラブだったんだしさ、そんなおまじないがあるんだったらその人呼んでみようよ、こんな遠くまで来るわけないじゃない、
はい、
二人で旅先ですから、でカブトムシの角が鉛筆に当たると金コンで鳴るんですよ、部屋の、ホテルの部屋の、でギャーやめて、まあ、そこで終わるんですけども、要は元彼を殺しちゃってたと、地上のもつれで殺しちゃってて、死んだはずの彼が来るわけないって本人は思ってるのに、友達の方は、もっと彼どうしてんのか会ってみたいじゃないのって言ってやって、そして鉛筆に角が触れた時に、部屋、ホテルの部屋のチャイムがキンコンってなる、そういうお話、
うわ
ちょっとタイトル忘れちゃったんだけど、
それ
読んだ時に、私せっかちだからさ、いつもカブトムシがこう近づいてきて、鉛筆に角が引っかかる前に、もういいやって飽きてやめてたんです。
なんだよそれ、夢のないやつだな、
でその本を読んだのは大人になってたんですけども、ああやっとけばよかったな、
なるほど、
でもその小学校の3年生か4年生ぐらいの時ですけども、その時だったらじゃあ誰に会いたかったのかなって、
隣のクラスのなんとかこんちゃんとかじゃなくて、
うわ全然、
うわ全然って何、
九州に住んでるおじいちゃんとかじゃないかな、
あそうか、お前おじいちゃん好きだからね
自分のおじいちゃんだよ、
うん、
おじいちゃんとかかな、じゃ
あなるほど、ね、
それかサリーちゃんとかさ、
サリーちゃん
本当にいると思って、
サリーちゃんのパパだよってパパの来ちゃったりとかしてね
夏が来れば思い出す
は、はい、もうねここは綺麗に決めましょう、
決めましょう、はい、
夏といえばお祭りでございます、
お祭りですか、
はい、で俺ねこう歌って 踊れる、
うん、
あのミュージカルスターを目指してたお話はしたことありますね。
そうですね、この番組の中でご幼少の頃、
はい、
ミュージカルスターに憧れていたという話は何遍か聞いておりますよ。
そうそうそうそうそう、はい、ね、うんうん、で、まあそれでもね、ちっちゃい時っていうとね、うん、田舎すぎてね、そんなミュージカルに触れる場所はないもんで、
うんうんうん、
まあ踊るといえば、
うん、
ね、
うん、
お祭り、
ボンダンス、
ボンダンスね、土佐の高知の播磨山市でポンさんかんざし顔を見た。はい、せーの、よさこいよさこい、ほいほいね、いかんいかんちいかんせんいかんちやおらんくの海や潮吹く、クジラが踊りよう、せーの、よさこいよさこい、どすこいじゃないっちゅうな。あの俺こんなに歌ったことは初めてですけれども
私その続き知らなかったわ。クジラが潮吹くんだ。
そうなんですね、うんうん、あの高知というと、
はいはい、
あの土佐湾、ね、
うんうん、
あそこね、ホエルウォッチング、
はい、ありますね、
うん、昔はその昔はあそこを、うん、あのクジラを取って、
うん、
その肉とかね、
うん、
あのヒゲとかね、うん、そういうものをこうあの食べたり使ってたりしてたんですね、
うん、
でちっちゃい頃は学校でもね、ちゃんとクジラのねご飯出てたんですよ、小学生ね、
うん、
でそれはまあ置いといて、
うん、
でお祭りですよやっぱり、
はい、
ね、で私は小さい頃はそのさっき和歌で歌いました、
うん、
ね、森という場所、
はい、
火の玉が出るんじゃないかと言われている場所で住んでおりまして、
うん、
年に1回、
うん、
そのよさこい祭りがありまして、
うん、
その日はもう朝から町中を練り歩くわけですよ、
うん、
踊って、
うんうん、
ね、あのスピーカーでワンワン流しながら、
はい、
もうそれが楽しくてね、
うんうんうん、
でもあのいわゆるハッピーってわかります？
はい、わかりますよ、
ね、
はい、
でその時のハッピーが青い、まあ、ハッピーで、
うん、
まあ、後ろにお祭りってこう書いてやるんで、
うんうん、
ここなんていうんですかね、なんつの胸のあたりにこうよさこい祭りってこう、
はい、
普段は両方にこうある感じの、うん、
はい、
なんですけど、
うん、
なかなか買ってもらえなくてね、
あ、そのハッピーをね、
ハッピーをね、
うんうん、
だからあの浴衣ですよ、
うんうんうん、
浴衣よ、
うんうん、
男なのにみんなハッピー着て鉢巻きしてんのよ、
はいはい
ね、
うん
うん、かっこいいじゃん、
うん、
ね、
うん、
だけど
浴衣もかっこいいじゃないですか。
浴衣よ、なんか女っぽくないか、
うん、いや、浴衣だって女の人の帯は上の方、胸元のすぐ下ですけど、
うん、
男の人はほら腹のあたりで巻くというか、うん、結び目が違うから、
うん、
男は男で稲瀬でかっこいいじゃないですか。
まあでもね、小学生だよ、うん、でなんかこう袖口がこうドラーンとこうって広くて、
うんうん、
もう何でも入るんじゃないかっていうぐらいこのたもとっていうの
はいはい、はい、
あそこが深いやつよ、
うんうん、
ハッピーだとなんかちょっとスポーティーな感じするじゃん、
うん、はいはい、
だけどなんかあの浴衣で、
うん、
これ振り袖じゃねえかと、
はいはい、はい、う
ん、まあ、そこまではなくないんだけど
振り袖
の半分ぐらいのなんかこれな、これ女もんっていう感じ の、 あのイメージよ、本当本当本当本当にそう、
はいはいはい、
うん、で私は小学校の時に一番体が小さかったので、
うん、はいはい、
だからその浴衣も、
うん、
大きいでダブダブなきゃ、
うん、はいはい、
だから袖口も広いと、
うん、
ね、
うん、
それを着てなんかみんなハッピー着てんのにやだなという思い出がありまして、
うんうんうん、
まあ、それでもね踊り踊ったりするのね、
うん、
今でこそ私あの人と喋ったりとかね、
うん、
人前で踊ったりするのは恥ずかしくてなかなかできないんですけど
私にはやらせるけどね監督として
俺で踊れないんでね当時はこう踊ったりね、はい、
うんうん、
ミュージカルスター目指してましたから踊ったりするの好きだった、
うんうん、
ね、それでこう昼間から踊って、まあ、本番は夜よ、
うんうん、
ね、夜になって、
うん、
あの日が落ちてもうライトを照らして提灯鳴らして、
うん、
提灯が明るくなって音楽をかけて小学校のグランドを練り歩くんですよ、
うん、
ね、なんと練り歩くと、
うん、
周りで見てる人たちが、
うん、
いわゆるあのほらあの演歌歌手が歌ってると、
うん、おひねり、
おひねりみたいなものをなんかこう竹のものに刺して、
はいはい、
あの調子よ、
うん、
あれでお金とか、
うん、
あの花とか、うん、それを帯のところにブスブスブスブス、へー、でたもとにはもうお菓子とかいっぱい、
私あのダダコの衣装にたもと作ろうか、
いやいらないいらないいらない、
踊るたんびにお気に
入り、いやいやいや違う違う違う違う、そう現金をね挟んで、うん、帯にこうすっごい儲かっちゃってさで男の子たちは友達の男の子たちはハッピーなわけ、うん、でたもとそこまでないのよ、うん、あんま入んなかったみたいでさすがにねこうおひねりみたいなやつを刺してはもらったんだけど、俺どう見てもいっぱいいっぱいよ、これもう満タン、
お母さんの作品かな、
分からない、うち貧乏だったから、
みんなじゃ儲かんないから、
儲かんないから、
たもとの広い、
うん、
たもとの広い浴衣を、うん、あのちっちゃい息子のに着せて、はい、おひねりでガッポガッポみたいな、
ね、多分ねすごい貧乏だったんだけどねもうその苦肉の策と言いますか、うん、まあ棚からぼたもちと言いますか、うん、いやその時にね、いやハッピーいらねえなと思ってハッピーじゃなくてよかったっていうのが、まあ、夏の思い出でした。
なるほど、はい、まあ夏はね夏祭り、うん、いろんな場所でお祭りがありますが、私、はい、さっきから子供の頃は京都だったと言いましたが、ね、あんまりの暑さで今年は花笠巡行が中止になったと、
うん、いえ、
私すっすごい子供の頃、うん、私は花笠やるんだって、うん、大きくなったら花笠やるんだってずっと思ってたんですよ、うん、まあ、あの舞妓さんとかね、はいはい、芸妓さんとかがこう出汁の上に乗って、うん、でずっと2キロほど練り歩くんですけども、うん、あの上に乗っかろう、私は大人になったらあれになるんだなって思ってたんですけど、うんうんうん、大人になる前に京都脱出しちゃったんで
なるほど
すっかり忘れてましたけど、うん、まあ、今年はこのあまりの暑さで、うん、まあ、あの花笠はあのお子さんも一緒にね、はいはいはい、歩いたりするので、そうだね、あのお子さんの熱中症のことを考えて中止になったっていうことをニュースでやっていて、うん、
はい、
あ、京都の夏は半端なく暑いのよ、
盆地、
盆地だから、だからね、うん、だよね、盆地だからだと思いますけど、暑さがとにかく、うん、もう新幹線降りた途端京都駅で、うん、もう暑さが違いますから、
はいはいはい、
まあ、これじゃあ無理よ、東京だって暑いのにと思いますもん、うん、千葉だってね、うん、こんなに暑いのにと思いますけど、はい、まあ、そういった意味では、8月の、大文字の送り火、
はい、
なんかも暑いだろうな、
暑いね、今年の祭りはどこも暑いよ、ね、花火大会も大変だよ、
花火大会も暑いね、
暑いよ、うん、
まあ、でもお祭りは行きたいもんね、盛り上がりたいし、
そうだね、
ここのとこね、うん、ここ数年10年以上ほとんど
行ってない
んですけど
そうだね、
全然行ってないんですけど、うん、まあ、自分は個人的には人混み苦手だからいいやと思ってますけど、
うん、あ、なるほど、私もまあ今そうなんでもう10年に行ってませんけど、
まあ、夏はいろんなね海水浴、うん、まあ、あるいはプールにしろ、はい、いろんなイベントがあると思うんですけれども、はい、とにかく脱水症状を起こさないようにね、はい、皆様どうぞお気をつけください。エンディングコーナー、まあ、とにかく暑いという言葉しか出てこない昨今ですけども、
はい、
まあ、あっという間に7月も終わりに差し掛かってますが、うん、監督はまた8月半ば、
はい、
帰省されるんですよね、
しますよ、うん、
高知県、
はい、
高知市、
はい、
森じゃないところですね、今は、
うん、あそこです
あそこですね、うん、あ、私はあのね、この間、うん、友達と旅行行った時にそこの最寄り駅通りましたけど、うん、
はい、
どの辺だろうなーなんてね、
うん、まずそこからね徒歩3分ぐらいですね
割と閑静な住宅街でしたよ、
そうそうそうそう
楽しみですね、
はい、そうですね、
うん、うん、あの今度は私もなんかこうちょっと目に浮かびますので、うん、監督が あの辺にいらっしゃるんだなっていうのが、はい、想像がつくようになりました、ね、ちょいちょいからかいたいと思います
からかうな、う
ん、ちょっと気の早い話なんですけど、ね、
はい、
11月30日に公開予定の、
うん、
くるみ割り人形という実写映画。
あ、くるみ割り人形ってなりますけれども、それが実写映画なんですか。
チャイコフスキーですね。タンタタタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、
歌わしてやそこ。
チャイコフスキー様を冒涜しないように私が歌っときました。のくるみ割り人形をディズニーが、はい、実写映画化するということで、この間ポスターがね、はい、披露されたんですけども、めっちゃ楽しみ。もうディズニーは好きだわ、はい、チャイコフスキーは好きだわ、くるみ割り人形も好きだわ、はい、っていうところでめっちゃ楽しみで、11月30日公開予定ということで、はい、今年はね、年末映画見に行くぞみたいな。
なるほどね、
それを楽しみに頑張ろうかな、もうちょっと。
すごいまだまだ遠い先の話のような気もしますけどね。
でもこれからアルバムもね、佳境に入りますけれども、
そうですね、
まあ秋口には発売できるかなと思いますので、はい、まあ、リスナーの皆様もぜひ楽しみにしていてください、
はい、
ということで、何度も繰り返しになりますが、体調を壊されないようにね、
そうね、
皆様ご留意ください、ではまた次週元気にお耳にかかりましょう。お相手は私シンガーソングライター愛のこと
監督ピーキンジ言えた。
それではまた来週
さよなら。そこで送れ。